お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書33章、34章、そして35章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書33章の学びをしていますが、33章の一節。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。ご覧のようにエレミアはまだ牢の中にいます。エレミア書33章の二節から三節。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこうおせられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。この最後の節は、この章の文脈の中で理解するとき、もっと意味深いものになります。牢の中にいるという事実にもかかわらず、エレミアは神様に不動産を買うようにと命じられました。エレミアは信仰によって行動し、不動産を買いましたが、彼はまだとても多くの質問を心の中に持っています。なぜ神様はユダが捕囚に行くことを許可されたのでしょうか。信者がこのような疑いの時を持つのは、その人が真剣に神様を求めている信仰の実例だと思います。もしあなたが神様と共に歩み、神様との交わりのうちにいるなら、神様はとても素晴らしく、とても素晴らしいことをしてくださるので、時々神様が何をしておられるのか理解できなくなる時があります。私たちの質問は、神様、なぜこのことをしておられるのですか、であるべきです。あなたはそのような質問を持つことはないでしょうか。私はそのような質問を持ったことがありますと、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある夕方、私は家内と最初に生まれた赤ん坊に会いに病院に行きました。すると看護婦さんがとても神妙な顔で私に、先生がお話したいと言っていますと言いました。その後担当の医者が私に言いました。あなたの赤ちゃんは亡くなりました。彼はまだ家内にはそのことを話していませんでしたから、彼と私は病室に入って行って、彼女に娘の死を告げ、私たち夫婦はその場で一緒に泣きました。忘れもしませんが、私は病院のベランダに出て行きました。その時は夏で、私は夜空を見上げ、神様に、なぜ、なぜですか、という質問を繰り返しました。私は今でも上を見上げて同じ質問をします。何年もの間に私は自分の手を神様の御手に委ねて、答えがないまま、ただ暗闇を歩き続けることを学んできました。何度も私はこのことを神様と一緒に語り合い、自分の疑いを神様にお話ししますが、同時に私が神様を信頼していることもお話しします。 エレミアがそのような種類の人物であることを私は嬉しく思います。そして聖書の中には、その他にも、質問があって神様にそのような質問を正直にお尋ねした人々のことが書かれています。ハバクク書の中で、ハバククは多くの質問を持っていたことがわかります。事実彼の書は、一つの大きななぜですかという質問をテーマにしています。ヨナもまた神様に質問を投げかけた人物でした。そのような質問は決して信仰の欠如を明らかにしているのではありません。実際には奥深いところに質問があるというのに、自分が神様のやり方を受け入れ、神様への完璧な服従のうちに歩んでいると見せかけるのは偽善です。私は神様は他の何よりも私たちが本当に神様の御前に正直であることを願っておられると信じています。そして神様のお約束は、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようというお約束なのです。さて神様は、第二サムエル七章でダビデと結ばれた契約を確認されます。神様はダビデの王座につく者は永遠に耐えることがないという契約をダビデと結ばれました。この契約は一人一人の預言者たちのテーマソングとなり、彼らはみんなこの契約を引き合いに出し、それに頼っています。さて、エレミアの言葉に耳を傾けてください。エレミア書33章の14節から15節。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。その日とは、来ようとしている主の日を指しています。また、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせると書かれていますが、今まで正義の若枝はベツレヘムでお生まれになったお方以外には誰一人出ていません。彼はこの国に公義と正義を行うのですが、私たちには今までそのような支配者がいたことはありません。エレミア書33章の16節。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。主は私たちの正義とありますが、もしあなたや私に少しでも正義があるなら、それは主イエス・キリストのうちにあるのです。主こそが私たちの正義です。17節。誠に主はこうせられる。ダビデにはイスラエルの家の王座につく人が耐えることがない。イスラエルの家の王座につく人とありますが、この人は今日どこにいるのでしょうか。地上で誰一人ダビデの王座を自分のものだと主張できるイスラエル人はいません。その権利のある方は、詩編記者が説明しているように、神様の右手に座しておられるのです。詩編110編の一節にはこのように書かれています。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。神様はご自分の御名のもとに人々を呼び出され、ご自分の御子をこの宇宙の王座につけるために忙しく準備をしておられるのです。エレミア書33章に戻りますが、19節から22節。 エレミアに次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られよう。天の晩鐘が数え切れず、海の砂が測れないように、私は私のしもべダビデの子孫と私に仕えるレビ人とを増やす。この予言がなされたとき、ゼデキヤがユダの王座についていました。ゼデキヤは他にないほどに堕落した人物でした。ネブカデネザルは彼の目をえぐり出し、捕囚に連れて行きます。これでダビデの家系はおしまいだと思われるかもしれません。確かに他の国なら、どの国でも、これで家計が耐えてしまうはずです。バビロンの王の王座が自分のものだと主張する人は誰もいません。またアレキサンダー大王の代わりになる人は一人もいません。また今日、エジプトにはパロは一人もいません。でもダビデの家計には王座を自分のものだと主張できる方がいるのです。神様はいつの日かこの方をこの宇宙の王座につけるつもりであると言われます。さてエレミア書34章の学びに入りますが、エレミア書34章の1節から5節。バビロンのネブカデレザルとその全軍勢及び彼の支配下にある地のすべての王国とすべての国々の民が、エルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。イスラエルの神主はこうおせられる。言ってユダのゼデキヤに告げて言え。主はこうおせられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキヤ、ただ主の言葉を聞きなさい。主はあなたについてこうおせられる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々はあなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、ああ主君よと言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主の御告げ。エレミアはエルサレムの町はバビロン王によって火で焼かれなければならず、ゼデキヤ自身は捕囚に連れて行かれると予言しなければなりません。エレミア書34章の8節から9節。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。ゼデキヤはヘブル人のしもべは自由にされなければならないという契約を民と結びました。15節から16節。しかしあなた方は今日悔い改め、各自隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、 あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。主はこの契約は、私が正しいと見ることであると言われました。なぜなら、出エジプト記21章の2節で神様は次のように命じておられるからです。あなた方がヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。でもゼデキアは自分の契約を守りませんでした。ですから主は彼に、あなた方は心を翻して私の名を汚したと言われました。言い換えればゼデキアは神様の御名を冒涜したのです。本当に人々に自由を与えれば、ゼデキアはユダの王として世界に自分は他の王たちとは違うこと、生ける誠の神様に仕えていることを示すことができたのです。でもそれはただの見せかけでした。彼は自分の約束を守りませんでした。彼は自分自身に悪評を招いただけでなく、神様の御名を冒涜したのです。世の人々が関心があるのは、神様の子供の生活です。神様を信じない大学の教授たちよりも、神様を知っていると口先だけで告白する人々によって、今日、神様の皆が汚され、宣教活動が著しく妨げられているのです。クリスチャンと呼ばれている人たちの生活は、信仰を持っていない人々よりも、キリストのための働きを傷つける可能性があるのです。神様は、あなたは私の名を汚した。私の名を冒涜したのだと言われます。エレミア書34章の19節から21節。二つに分けた格子の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまた、ユダの王、ゼデキアとその司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却したバビロンの王の軍勢の手に渡す。二つに分けた格子の間を通った者と書かれていますが、この当時、人々はこのようにして契約を結びました。彼らは生贄を取り、二つに切り分け、動物の片方を一つの側に置き、もう一方を反対側に置きました。その後人々はその間を通って手を握り合いました。神様がアブラハムと契約を結ばれた時にもこのようにされました。私たちの時代であるなら交渉人のところに行くようなものです。ゼデキアも首長たちも祭司たちも民もしもべたちを自由にしてやらなかったことで、みんな神様の契約を破りました。そこで神様は彼らに対してこの裁きを宣告されるのです。35章には神様を信じていた残りの者たちの一部であったレカブ人が出てきます。彼らは民全体とは対照的です。神様はこの記事を、いつでも必ず残りの者たちがいることを私たちに思い起こさせるためにお与えになりました。神様はご自分のための証人なしに、この世を去られるようなことは絶対にありません。この世が今まで見たこともないような暗闇の時代、まだこれから将来に起こる14万4千人が強制的に地下に入らなければならなくなる大患難時代にも、神様のために立ち上がる二人の証人がいるのです。神様はそのようにされます。サタンが全部の企てを動かすことを許可される時でさえ、神様は、私は二人の証人をとどめておく。 彼らは誰にも汚されていない。彼らの使命が達成されるまで、お前は彼らに触れることはできないのだと言われるのです。エレミア書35章の1節から2節。ヨシアの子、ユダの王エホヤキムの時代に、主からエレミアにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよ。主はエレミアに、レカブ人を主の宮に連れて行き、彼らに葡萄酒を飲ませるように命じられます。五節から六節。私はレカブ人の家の子たちの前に、葡萄酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに酒を飲みなさいと言った。すると彼らは言った。私たちは葡萄酒を飲みません。それは私たちの先祖、レカブの子、ヨナダブが私たちに命じて、あなた方も、あなた方の子らも、永久に葡萄酒を飲んではならない。自分たちの家族に、何年も前に与えられた命令に基づいて、レカブ人たちは、エレミアが彼らに与えた葡萄酒を飲むことを拒否します。エレミア書35章の13節から15節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。行ってユダの人とエルサレムの住民に言え。あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとしないのか。主の見告げ。レカブの子、ヨナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従ったので今日まで飲まなかった。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り、行いを改めよう。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず、私に聞かなかった。神様は自分たちの地上の父の命令に誠実に従ったレカブ人と、愛に満ちた父なる神様に聞き従うことに失敗したユダの子供たちを厳しく比較しています。そしてこの章の残りの部分では、神様は続けてユダの人々に対する裁きとレカブ人に対する祝福を宣言しておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゼデキヤの捕囚の予告というテーマで、エレミア書33章、34章、そして35章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。